のメッセージは、崩れてしまった生活をも再建したネヘミヤと題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記5章です。まずはじめに19節のみをお読みいたします。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。アーメン。今日も私たちの礼拝の再建のために、私たちという神殿の再建のために、主が語ってくださるその命の御言葉を豊かにいただきたいと思います。ではパスター、よろしくお願いします。
ハレルヤ。イエス様の名前を褒めたたえます。イエス様は皆さんのために命を投げ出されました。このイエス様を私たちは礼拝するものです。そして御言葉はイエス様ご自身です。御言葉は皆さんの命です。人を照らす光です。今日もこの皆さんを照らす光、この御言葉に預かりたいと思います。では初めに一言お祈りをいたします。私たちのために命を投げ出してくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。今我らはあなたの命に豊かに預かりたいと願い、ここに集いました。どうか一人一人にあなたが豊かにお語りくださり、そしてあなたがわざと落としてくださるその恵みの落ち穂を拾い尽くす私たちであり、そして拾ったその一つ一つを持ち帰り養われ、家族を思い豊かに養うものでありますように、どうか今日あなたが豊かにお語りください。これからのすべてを期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。天聖教会の節目にあたる今年に入りまして、特に再建ということについてメッセージがなされています。天聖設立当初のビジョン、それは礼拝の再建ということで、破壊書からビジョンが与えられました。礼拝を再建するならばするほどに、実は人生のすべての立て直しが始まるんですね。礼拝の再建は人生の再建につながります。今年に入ってきてから、一人一人いろいろなドラマがありました。再建のドラマです。それまで崩されてしまったものが立て直って、それまで出入りし放題だったものが、もはや、城壁の再建によって出入りできなくなってきている。また、邪魔もありました。そしてその勝利もありました。この、最近はネヘミヤ記の方から城壁の再建、それについて学んではいるんですけれども、そもそも再建、どういう人に必要であるか、医者を必要としているのはどういう人か、病人ですね、体に、悪い、状況、健康でないことを覚えている人に医者が必要ですけれども、それと同じように再建というものは、壊されてしまったものに対してなされるのが再建ですね。私たちの人生において、あるいは、人間関係、夫婦関係、親子関係、また仕事においても、破壊されてしまったところを再建すること、これが私たちに、ですから壊されてしまった人にはこの再建というものが必要になってくるわけです。このイスラエルの民はなぜ城壁の再建が必要だったか。イスラエルは神様の御言葉に従いませんでした。イスラエル、本来神の民として、神様から律法という御言葉を預かった民として、その律法を守り行って全世界を、アブラハムの子孫たちは祝福へと導き入れるはずだったんですけれども、でもその本来の与えられている役割を捨て去り、またこのせっかく与えられている神様の御言葉を守り行うこの祝福の道を捨て去ってしまったゆえに、そして何を彼らは選択したか、自分の好む道ですね。欲望の赴くまま、 またあるいはせっかく、ね、与えた祝福、それを神様の御用のために用いるではなく、自分の欲望を満たすために用い、そうして、ね、預言者たちは使わされ、ね、あなたはそういうふうにしてると神様に喜ばれませんよ、正しい道に立ち返りなさい、そう言われていても、でもその預言者たちの言葉をないがしろにして、でそれで、ね、むしろ預言者たちを迫害し、もっと自分の好むことをし、そして神様を捨て去って虚しい偶像に頼っていった、それを行いを捨てなかった結果、この城壁が崩されてしまった、ね、エルサレムが破壊されて異邦人の地へと連れて行かれてしまった、それがあのね、皆さん世界史歴史でご存知のバビロン捕囚ですね、その歴史的事実に至ってしまったわけです。自分勝手な滅びの道、ね、それを歩んでいくならば、私たちの人生においても同じことが起きてしまうんですね。自分の連れて行かれたくないところに連れて行かれてしまう、そしてそこで、ね、神様の元で歩んでいた道と全く異なる、ね、偶像のしかも過酷な弱肉強食の道の中下で、ね、虐げられてしまう、これ私たちの人生にもあることです。せっかく神様に呼び出されて神様の道を歩んでいくはずの神の民である皆さんが、神様の御言葉からそれて歩んでしまうと同じことが起きてしまいます。でそこで再建が必要になってくるんです。神様はいつまでも神の民を、ね、打ち叩いたまんまにはしておかれません。確かに一時的に懲らしめを置きますけれども、でもそれもう人を全くもって滅ぼし尽くして立て直しが効かなくなるまでに、ね、打ち叩くとかそういうことを神様は、ね、なさるんじゃなく、むしろ母親が子供を、ね、子供が間違った道に行こうとするならば、もうそれを、ね、打ち叩いて、でも正しい道に、ね、もう人々に嫌われない神と人と愛される道へと戻そう、ね、そういうふうに母親は打ち叩いてでもする、ね、父親がします。まあ、最近の子供は、そうじゃない子供も、まあ、いるんですけども、ね、そうじゃない育て方をする親も確かに最近はいるんですけども、でも神様は愛なるお方ですから、正しい道に立ち返らせようとしてあえてそのようにされるわけです。エルサレムには憐れみが注がれます。バビロン捕囚から70年が経った後、ね、バビロンから返されて、そしてそこで、ね、再び礼拝の生活を行いなさい、神殿を建て直しなさい、ね、そのように預言者ハガイを通して神殿の建て直しが進められて、そして神殿は、ね、建て直りました。礼拝の回復がなされたんですけども、でも人々は相変わらずですね、貧しい生活、もう敵が出入りし放題、ね、ぶんどられ放題、ね、神様を敬わない強者たちに、そういう搾取され放題の生活を送っていた、ね、城壁がなかったからです。でその城壁を建て直したのがネヘミヤです。もちろんエルサレム城壁というあの石で作られている城壁をネヘミヤ建て直すんですけども、でそればかりでなくですね、人々の心の城壁、人々が、ね、もう間違った道に歩んでしまって、でそれでその人生負けパターンが続いてしまう、その負けパターンのその道も回復したのが、まあ、ネヘミヤなんですね。前回までのところは城壁を再建すること、人々がせっかくやる気を起こしたところで、それを邪魔する者たちが現れて、でそれに対しての、ね、まあ、外側の敵ですね、外部の敵に対するその対処について、まあ、ネヘミヤがどう行動したか、それ前回で学びました。ネヘミヤの4章から学んだんですけども、今日は5章の方から見ていくんですが、で5章の方ではですね、まあ、そういう外側の敵は、出てこないんですね。むしろ城壁再建が何かとても困難になってしまう、そういう状況が、現れてきます。内部からちょっともうこれ以上城壁の建て直し、それはもう困難だ、無理だ、そういう状況へと陥ってしまうんですけども、その建て直しが困難になってしまった状況が起こったのは、彼ら自身がそれまで 異邦人の中で暮らして、ね、神様を敬わない人々の中で暮らして染みついてしまったその異邦の価値観、ね、習慣とか考え方、ね、行動パターン、染みついてしまったそういう神様の民でないものの考え方や行動パターン、それらが原因となって立て直しが非常に無理になってきてしまう、そのことが起こります。ようやくこの城壁の再建が半ばまで進んだのが、ね、この前回の4章だったんですけども、しかしその半ばまで築き上げられた時、人々の中から不満が湧き起こります。この5章の一節からお読みしていきます。時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、ね、まあ、この2節の方、ね、要するに息子娘たちが非常に多い大家族、ね、子供たちのために毎日、ね、穀物を、ご飯を、ね、あげなくてはならないですね。ですから、それまで普通に生活し、普通に仕事して働いていた人が、ね、ある日突然それを手を止めて城壁の再建、また、ね、武器を手に取って敵に対抗すること、これに携わったならば、ちょっと子供たちを食べさせるということが困難になってくるんですね。彼ら、ね、私たちは息子や娘が大勢いる。だからどうか、ね、私たちに、ね、穀物を得させて、ね、食べさせてください。まあ、英語の聖書の方では、Therefore, let us get grain that we may eat and live.、ね、まあ、そういうわけで、どうか私たちに食物を得させてください。ね、そういうふうなお願いが、ネヘミヤになされるんですね。また3節の方では、またある者は、この飢饉に際し、穀物を手に入れるために、私たちの畑も、ぶどう畑も、家も、抵当にいらなければならない、と言った。飢饉が起こっています。飢饉。カエサに祝福されるはずの民が、なぜか飢饉に陥る。これですね、なんで私、せっかく断食してるのに、なんで祈っているのに、なんで礼拝してるのに、ね、飢饉が起こるんだろう、ね。そういう時あります。その時はですね、まあ、この後に学ぶんですけども、以前の58章の方に、ね、その原因、またそれを乗り切るための方法が書いてあるんですね。当時のイスラエルの人々、ね、飢饉が起きても仕方がないような、ね、霊的状況にありました。ね、飢饉に際し、穀物を手に入れるために、畑もブドウ畑も家も、ね、抵当に入れなければならない。要するに、自分の畑、不動産、ね、それを、ね、抵当に入れて、で、その抵当に入れた代わりに何を得るか、ね、穀物、食べ物を得るんですね。食べるものは必要です。そして食べればなくなるものです。でも家とか畑、ね、畑は、そこから、ね、糧を得る、そしてまた稼ぎを得るはずの、その畑を抵当に入れなければならない。もう抵当に入れてしまったらどうしようもなくなってしまいます。またもっとですね、悪いことに、この4節から、またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために、私たちの畑とブドウ畑を型にして金を借りなければならなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実、私たちの娘でもう奴隷にされてしまっている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない、どうする力も、ね、どうすることもできない状況に陥ってしまいました、ね、食べていかなくては生きていけない、ね、息子娘が多いとそうです。そこで、ね、お金を早急に手に入れる必要がある、ね、どうやってお金を手に入れたか、借金してです、 ね、でしかも何を型にしてか、自分の畑、ね、自分の稼ぎ道具をそれを、ね、売ってしまったんですね。大工で身を立てている人は、ね、その自分の商売道具である、ね、ノコギリとか金槌をそれを売って型にして、それで、ね、食べ物を得るような、そういう形です、ね、もうそうしてしまったらどうしようもないですね。そして、ね、しかもこの貸し出しをしている人たち、それイスラエルの、ね、同胞の人たちなんですね。同じ神の民です。ですから同じ神の民の力ある者たちが、同じ神の民の弱い人たち、ね、そういう人たちを、ね、物を貸して、食べ物を貸して、でそれでそういう利益を得ている、ね、これ、立法では禁じられていることです、ね、レビ記の25章の方でも、まあ、そういうことを禁じてるんですけども、まあ、例えば、ね、彼ら土地を担保にして売ってるんですけど、レビ記25章の23節見ると、ね、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、ね、ですから、ね、もし土地を型にして何か売るとするならば、ヨベルの年にはちゃんと戻ってくる望みを得て、でそれでヨベルの年までの年数を逆算して、でそれで、ね、お金を得る、そういうことはできるんですけども、でも永久に土地を手放したり、そういうことを、ね、することはできないんですね。もし、ね、25節見ますと、もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない、ね、買い戻す人が、ね、必ずいて、でそれで本来人は奴隷として売られてはならないんです。この神の民が、ね、奴隷として、ね、売られてはならないんです。また、ね、35節から見ますと、このレビ記25章35節から、もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたの元で暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたの元で彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたの元で生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利得を取ってはならない。また食物を与えて利息を得てはならない。私はあなた方の神、主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。アーメン。ね、ネヘミヤの時代には、この立法に真っ向から反対することが起こりました。兄弟姉妹が貧しくなったとき、彼らから利得を得ました、ね、また、食物を与えて利得を得る、ね、食べ物、それは人の命をつなぐ大切なものですけれども、それを人質にとって、ね、それでお金を貸したりして、でそうして、ね、利益を得て、ね、物を貸して利息を得て、そうやって儲けている、そうやって暴利を貪っている、ね、人が困っているのを、ね、それを、ね、もう逆手にとって、そういう悪いことをする、ね、これ良くないことです。主は仰せられます。38節で、私はあなた方の神、主である、ね、神様は主であることを宣言しました。エホバである。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである、ね、だから、ね、エジプトの地、奴隷の地です。その奴隷へと戻らせてはならない、ね、39節でも、もしあなたの元にいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても、彼を奴隷として使えさせてはならない、ね、まあ、要するに、住み込みの雇い人として働かせて、でそれで、ね、しっかりと自活できるようになるまで、そういうふうに力をつけさせてあげる、でそれで独り立ちできるようになったら、ね、ちゃんと、もう独り立ちしていけるように、ね、路頭に迷わせないようにしていく、これが神様の定めた律法です。 日本国の今の状況ともうだいぶ違いますね。日本が今こういうふうになったらもうどれほど若者たち救いわれるでしょうか。でも、ね、若者たちが食べ物を得るために、結婚するために、家を買うために、もう何年借金しなくてはならないか。本当に、まあ、当時のイスラエルの奴隷以下の生活を強いられてるんですけども、でもそれと同じ生活がネヘミヤの時代の神の民と呼ばれているイスラエルに、ね、強いられていたわけです。貧しい人たちに人の弱みにつけ込んで、ね、不当に搾取すること、これは滅びのために自分自身に災いを積み立てているようなものだ、ね、ヤコブ書に書いてあります、ね、この人々がですね、不当な賃金で、もう支払われるべき賃金を得ていないと、労働者たちは叫び声を上げます。その叫び声の一つ、ね、もう、はぁっていうため息の一つ一つが、実は神様に立ち上っている。ヤコブの5章に書いてあるんですね。不当な賃金が叫び声を上げています。今、ですから本当にこの日本という国、どれほどの叫びが主に、その立ち上っていて、どれほど災いが積み立てられているのか、本当にわからないものです。確かにこの日本、いろいろな災いが、災害が起こっております。これは否めません、ね、確かに偶像崇拝、まあ、いろいろな、聖書では呪いの元となってしまうこと、まあ、いろいろやってはいるんですけども、でもそういう不当な賃金で労働者を苦しめる、これもまた災いを積み上げることの一つであり、そして、ね、ネヘミヤの時代、そのような人々が、ね、世の価値観、ね、世の中で培ったそのサバイバル方法、弱肉強食の方法、弱いものから搾取するという、ね、その価値観に従ってこのイスラエルの民歩んでいたから、だからこういう、ね、飢饉とか、また、敵からそしりを受ける、ね、そういうことが起こっていたわけです。ネヘミヤはこの状況を、ね、人々のその状況を、ね、見て怒りました。神様から言われていることは、ね、奴隷にしてはならない。でももうすでに奴隷とされて、ね、娘たちがもうすでに売られてしまっている。もうしかも畑もブドウ畑も他人の所有になっていて、どうしようもできない。そういう状況。それに対してネヘミヤは、ね、怒りました。ネヘミヤ記の5章6節、私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った、ね、6節には怒った書いてあるんですけども、でも7節、私は十分考えた上で、ネヘミヤは確かに怒ったんですけども、でもすぐに怒りをぶちまけるようなことはしませんでした。ネヘミヤ自身、ね、これ、まあ、英語の聖書を見ると、自分自身にカウンセルをして、まあ、自分自身にまあ、よく、ね、怒りをぶちまけるではなく、まずちょっと一歩、ね、下がって、でそれで冷静になったんですね。十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。ですから最初の、ね、主だった人たち、代表者たちを非難して行ったんですけども、でも行っただけでどうやら聞かなかったのようですね。大集会をわざわざ開かなくてはならなかったわけですから、ですからこの主だった人たち、代表者たち、最初非難して、ね、あなた方は自分の兄弟たちに担保を取って金を貸している、立法違反ですよ、言っても聞かなかったから、だから今度は彼らも招集し、貧しい人たち、担保に取られて愛で苦しんでいる人たちも招集して大集会を開いて、ネヘミヤはその中で、ね、もう面と向かって彼らを非難したんですね。破説彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった、ね、ですから違法の民で、違法の中で売られている兄弟姉妹を、ですから買い取られていたんですね。買い取られて、でそれで このエルサレムに連れてこられていた人たちがいたんですけども、でもせっかく神のために買い取られてエルサレムに来ても、でも一部のその権力者たちによってまた再び世の中と同じように搾取されて、そういう生活が強いられている。そこをネヘミヤは、ね、責めたわけです。9節の方を読みます。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。アメン。敵からそしりを受けていると書いてありますね。敵からそしりを受けていたんです。せっかく神の民、イスラエルの民、律法という高度なその道徳基準を持っておきながら、でもいざ帰って蓋を開けてみると、なんだ、異邦人と同じことをしてるじゃないか、ね、娘が売られてしまって、ね、それで奴隷になっている状態じゃないか、ね、自分たちと同じことをしている、何が神の民だ、そういうそしりを受けているんですね。敵のそしりを受けるということが神の民にあるとき、そのときどういうことをしているか、ね、民の指導者に問題があって、で何かそうすると敵のそしりを受けてしまいます。イスラエルの歴史の中で、ね、偉大な指導者と呼ばれている人たちが間違いを犯したとき、敵のそしりを受けました。例えば、ね、あの出エジプト記で大祭司アロン、ね、大祭司のもう祖先と言われている、偉大な大祭司なんですけども、でも、ね、イスラエルの人々がアラノに、ね、エジプトから脱出してアラノに導かれていったとき、指導者のモーセが、ね、神様と出会うために山に登って40日40夜、ね、降りてこなかった時があったんですね。その時の、ね、モーセの代わりとして大祭司アロンが指導者に、その40日立てられていたんですけども、でもモーセがなかなか降りてこないっていうのを、ね、人々が言ってみて、でそれでちょっとこのままじゃ収拾がつかない、ね、大祭司アロンはそう考えて、でそれで人々の目に見える像を作って、これを神だって言ったんですね。金の格子を作って、ね、これがあなた方をエジプトから導き出した神ですよ、ね、偶像を作ってこれが神だって、そういうふうに、ね、アロンは言ってしまって、でそれで、ね、人々はもう好き勝手し放題するようになっていってしまったんです、ね、一度たかが外れてしまったら、もう習字をつけるのが非常に大変になってきてしまいます。でそれで、ね、モーセが、その山から降りてきて民が乱れている様を見た時、ね、モーセは、ね、人々が乱れて、でしかもアロンが彼を放っておいたので敵の物笑いになっているのを見た、ね、出エジプト記の32章のところで書いてあります。敵の物笑いになっている、どういう時に敵の物笑いになるか、それね、アロンが、ね、民が乱れているのにアロンが彼らを放っておいた時、敵の物笑いになってしまった。私たちも一緒です、ね、皆さんが もし親であるなら、あるいは会社で 上司であるなら、ね、部下が、子供が好き放題なことをやっていて、ね、乱れてしまっている、それを放っておくならば敵の物笑いになってしまうんです。その家族、その会社、その、ね、部署、そして負け戦になってしまうんです。何もことも。またもう一つですね、敵の物笑いになってしまった、してしまった偉大な指導者、ね、ダビデという偉大な王がいたんですけども、そのダビデもですね、一つ過ちを犯してしまったんです、ね、女性絡みの、過ち。他の部下たちがみんな、ね、戦争に出て戦っているところで、ダビデ一人だけがその安全なところに、ね、いて、でそれで、ね、部下のうちの一人の人妻を、ね、それを、見て、情欲を燃やして、ね、それを、ね、奪い取ってしまった。でそうして、ね、そのことを、発覚されそうになったら、その、ね、妻の人妻の旦那さんを呼び寄せて、その旦那さんを、ね、激戦区にわざと送って、わざと殺すようにさせた、そういうことをした時、預言者が使わされて、その預言者ダビデに、ね、 あなたは敵に大いに侮りの心を起こさせたので、だからあなたの、ね、子供は死ぬ、必ず死ぬ、ね、そういうふうになってしまいました。敵に侮りの心を起こさせる、ね、女性絡みで密かにそういう悪いことをして、でそれを闇に葬り去ろうとするとき、神の敵があざけりの心を起こして、ね、もう災いの取っかかりつかんでしまうんですね。指導者がこのように乱れるとき、敵にあざけりの心が起きてしまうんです。ネヘミヤはそれを、ね、徹底的に、その点徹底的に、ね、潔白を通り貫き通しました。ネヘミヤはそのようなことをしている指導者たちを戒めました。ね、あなた方がすることは良くない。あなた方の敵は、そしりを、ね、あなた方に返しているぞ。私たちはむしろそういうことではなく、神様を恐れて正しく御言葉に歩んでいくべきではないか。そういうふうにネヘミヤは集会をして、そして人々は、ね、黙ってしまい、そしてネヘミヤの、ね、言う通りにしよう。もうそういうふうに、ね、決心しました。ネヘミヤ祭司を呼び寄せて、でそれで、ね、神と人との前で、もう我々はもうこういう敵のそしりをするようなこと、ね、そういうことを二度と起こすまい。そういうふうに人々に誓わせて、そして人々は、ね、アーメンって言って主を褒めたたえるんですね。でそうして実際にイスラエルのためはそれ以降、ね、その悪い習慣、異邦人のような、ね、人々から搾取したり、あるいは、ね、娘を奴隷にとって、ね、自分のものにしてしまったり、そういうことはもうやめにしました。そして、ネヘミヤ記の方を、戻りますと、彼ら、どうやらみんなその100分の1ですね、この11節見ますと、彼ら利子を彼らに返してやりなさい、ネヘミヤ言うんですけども、すべて利子は全部返してあげました、ね、返してやったのは、この、まあ、下の客集見ますと100分の1を返した、ね、書いてあるんですけども、100分の1といえども、ね、彼にとってはもう本当に莫大なものだったんですね。これが帰ってきたゆえに彼らの生活は、まあ、なんとか、ね、戻りました。そしてまたネヘミヤ自身が、ね、清廉潔白を貫き通しました。でもしネヘミヤ自身がそういう悪どいことをしていたとするならば、ね、彼の言葉は全くもって説得力がありません、ね、たとえ見つからなかったとしても陰で悪いことをしていたのであるならば、ね、こういう霊的な権威には立てなかったはずです。ネヘミヤはその点、その正しいことをしたんですね。ネヘミヤは人々から利息を取るのをやめさせ、また畑やまた家を変えさせました、ね、そうやって、ね、人々が稼ぐその道を再び得ることができるようになりました、ね、先ほどの大工さんが、ね、トンカチとかノコギリを打ったらもう仕事にならない、稼ぎどころがなくなってしまった。でもそれに対してね、トンカチとかノコギリを返してあげたんですね。ちゃんと稼ぐことができて、生活立て直しができるようにネヘミヤはしてあげたんです。そして、また、この14節以降の方を見るとですね、ネヘミヤ自身がいかに潔白を通したか書いてあります。14節から。また、私がユダの地の総督として任命された時から、すなわち、アルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。総督として人々から、ね、余分に徴収できるはずなんですけど、でもネヘミヤはそんなことしなかったんですね。15節、私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。アーメン。ネヘミヤの前任者たち、人々から取り立てをするんですね。金を出せ、そういう借金取り、重い取り立てをした。でしかも若い衆を、ね、威張り散らす、 もう本当にヤクザまがいのことを彼らはしていたわけですね。前任者たち。で、そこにネヘミヤがアルタシャスタ王から、ね、権限を得て、使わされて、で、そして、ね、城壁の再建をし、そして、人々のこの生活の立て直しも、ネヘミヤしたんですね。ネヘミヤは取り立てることをしないで、むしろ、ね、人々のために働きました。もうこのようなことをするネヘミヤですから、きっと、ね、それまで、もうこのヤクザまがいのことをして、ボロ儲けしていた人々にとっては、まあ、面白くないでしょうね。だからネヘミヤはそういう意味で敵が多かったんです。このネヘミヤが来た時、ね、ある人たちはもう非常に憤慨した、ね、書いてありましたね。ですから、この今までも弱い者いじめをして甘い汁を吸っていた人たち、ね、もうその人たちはそういうことが聞かなくなった。で、それで言い方んです。でも、ね、神の民であるならば、搾取され続けるいわれはありません。神の国の法則は、ね、そういう弱い人たちが搾取されっぱなし、これは身胸にかなっていないことです。皆さん、そういうことが、ね、行われているのを見たならば、あるいは皆さん自身がそういう下にいるならば、神様に訴えるべきです。この民はネヘミヤに訴えました。ネヘミヤ、名前の意味は神の慰めという意味でしたね。人々は、ね、神の民は神の慰めに訴えたんです。今、神の慰め注がれてますね。聖霊様です。聖霊は慰め主です。皆さんも神の民であり、そして何か、不当に搾取されたり不当なことをされているならば訴えるべき、ね、訴えていいんです。そして主に、ね、もうこの不法な取り立てとか言い張り散らしとか、ね、そういったものをもうすることがないように、そのようなことをしている人たちは降りていただいて、そして本当に聖霊様の神の慰めというお方に支配していただく、ね、これを私たちも求めるべきなんです、ね、人々はネヘミヤに抗議できました、ね、きっとこのネヘミヤ、あ、この人だったら聞いてくれるだろう、大丈夫だ、それでもうね、女性もその声を上げるようになっていたんです。私たちも本当にこのネヘミヤのようにしていくべきです。なぜ、ね、ネヘミヤの道は大変かもしれないけれども、でもそれには豊かな、ね、報いがある道です。ネヘミヤはそれまでの呪いのパターン、そこから多くの人々を解放しました。イスラエルを解放しました。その結果、ネヘミヤ、ね、城壁を再建する者としてのその不動の、ね、永遠の名誉を得ることができました。ネヘミヤがしてきたこと、また16節からお読みしますと、また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人の代表者たち150人と私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、襟抜きの羊6頭が料理され、私のために鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。アメン。ね、ネヘミヤのところに150人のユダヤ人の代表者たち、またそれ以上の、ね、違法の人たちも、こうネヘミヤの食卓に連なったんですね。ネヘミヤ、ね、オープンテーブルしたんです。ね、自分の食料をみんなに開放して、そういう困ってる人、ね、もう息子娘が大勢いて、でも、ね、もし城壁の再建に携わっているならば、ね、食べていけない、そういう人たちを招いて食べさせてあげて、でそれでこの城壁の再建の活動、それを続けることができたんです。でしかも、ね、それ12年それやったんですね。ネヘミヤのその期間、アルタシャスタの第20年から32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。14節に書いてあります、ね、彼自分自身の 私腹を肥やすためでは一切ない。ネヘミヤの目標はただこのエルサレムの慰めでした。でエルサレムの城壁、人からそしりを受けていること、これが耐えきれなかったので、ね、王様なんとか行かせてください、言ったところ王様は総督の地位を与えてくださった。でそれで総督の地位を得て、ネヘミヤはその総督の地位を利用して、もう自分の私利私欲のためではなく、本当にイスラエルの民のため、またエルサレムの城壁のため、エルサレムの復興のために彼は心血を注いだんです。ネヘミヤは19節で祈ってます。私の神、どうか私がこの民のためにした全てのことを覚えて私を慈しんでください。アメン。ね、彼自身、本当にどうか神様憐れんでください、こんな私のことを慈しんでください、私はこれこれのことをしました、どうか覚えてください、ね、彼は祈ったんですけども、でも彼は報いられないわけがないんです。なぜなら彼は祝福の法則に歩んだからです。彼自身何をしたか、祝福の法則があります。また祝福されない人のそのパターンもまた厳然としてあるわけですね。イザヤの58章のところ、まあ購読文で第一礼拝では読んだんですけども、イザヤの58章にはですね、そのパターンが書いてあるんです。何をしても祝福される人の行動パターンもあれば、絶対祝福、ね、されない行動パターンもまたあるわけです。でそしてその祝福されないパターンの人がどうすれば祝福されるパターンに入るか、そのこともこのイザヤの58章に書いてあるんですけども、ちょっと開きたいと思います。イザヤの58章、イザヤの58章の1節から3節までをはじめお読みします。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。アメン。ね、ここで、ちょっと相反することが一節と二節にあります。一節では、ね、大声で叫んで、角笛のように、もう大音声で、ね、民に罪を、背きの罪を知らせなさい、言われてるんですけど、でも、その言われてる相手は、彼ら、ね、主に求めようとしてるんですね。主の道を、知ることを望んでいる、ね、義を行いたい、神様の定めを捨てたことのない国のように、ね、主に求めて望んでいる、でも彼らは背きの罪があるのだ、ね、大声で叫びなさい、知らせなさい、言うんです、ね、どういうことか。3節で彼ら言ってます。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか、ね、こういうこと、主の働き人であるならばたまにこういうことを経験します、ね、なんで私あんなにも熱心に働いてるのに、なんであんな熱心にトラクトを配布して伝道して、ね、そして日々の生活も惜しんでそういう活動をしてるのに、なんで報いがないんだろう、なんでこんな少ないんだろう、ね、そういうことあるんですね。そういう時は主の御声に聞くべきです。主は何て呼ばれるのか、ね、私たち何かと、あ、トラクト配布することがいいんだ、ね、人に伝道することがいいんだ、仕事を休んで、ね、伝道活動、それいいことだと思って、ね、主にあまり聞かずにやってしまっても結構実りが少なかったり、そういうことがあって、どうして私はこんないいことをしたのに神様は聞いてくださらないんだろうか、ね、そういうふうに思うことがあるんですね。主によく聞くべきです。主は、ね、良いことを行う人に報いるのではなく、御心を行う人 に報いてくださるんです、ね、終わりの日に、ね、多くの人々がイエス様に、ね、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし印不思議をなし、ね、悪霊を追い出したじゃないですか、そういうふうに言っても、でも、ね、私はあなた方のことを全然知らない、不法なす者ども出ていけ、ね、そういうふうに言われてしまう、マタイ書に書いてあるんですけども、でその時なんでそういうことを彼らは言われてしまうか、私の御心を行わない者は皆そのようになる、ね、主の御心を行うかどうかが大事なんです、ね、自分の考えでちゃっちゃかなんかいいと思えることをそれをやる、ね、こういうことではないんです、主の御心を行うべきです。この3節の、ね、中盤以降からなんで、ね、彼ら断食しても受け入れられないか、その理由がこの3節の中盤以降に書いてあります。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する、ね、自分が良かれと思っていること、結構ですね、人世の中の手順、ね、常識に従って動いて、でそれで良いことをしたと思ってるんですけども、でもネヘミヤの時代、ね、世の中の手順、人々から利子を取って、ね、食料を担保に、家とか、ね、息子娘を奴隷に、自分のところに引き寄せる、そういう世の中では当たり前と言われている常識的なことでも、神の御国では罪とされていること、ね、それをしていると当然、ね、呪いがつきまとい、ね、いいことを起こらないんですね。彼らは断食の日に自分の好むことをし、労働者を皆圧迫した。でしかも4節、見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない、ね、なんと断食、争いと喧嘩をするための断食、不法に拳を打ちつけるための断食というものが、ね、彼らしてるんですね。私たちも同じようなことをしてないでしょうか、ね、礼拝に参加する、ね、主に賛美を捧げる、ね、祈りをする、それを何か、ね、自分の義とするためにしているかいないか、ね、私は礼拝に行ってるけどあなたは行ってない、ね、私は賛美してるけどもあなたはしてない、ね、そうやって不法に拳を打ち付けたり、ね、そういうことをしている、ね、そういうものは受け入れられないものになってしまうんですね。自分を、ね、自分の方が正しい、そういう主張をするための断食、ね、このような断食は主は受け取らない、ここに書いてあります。5節、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか、足のように頭を垂れ荒布と灰を敷き広げることだけだろうか、これをあなた方は断食と呼び主に喜ばれる日と呼ぶのか、で私たちもですね、何かと礼拝でもう足よしよしよしよって、ね、もう唇から主よしを言えば何か礼拝捧げる気になって礼拝捧げた思い込んで、でも自分の好むことをしたり人を打ちつけたり不当に、ね、妻とか夫を、ね、搾取したり、ね、夫が妻に、対して、もう、ね、守ってやらない、ね、愛を優しい言葉をかけてあげない、あるいは妻が、ね、夫が、ね、まあ、女性の方が口が立ちますので、もう夫が黙ってるのいいことにベラベラベラベラ、そうやって不当な拳を打ちつけて、ね、言葉による拳あるんですよ、ね、こういうことをして、でそれで不当に搾取していないですか、相手の時間、相手のエネルギー、相手のやりたいことを搾取していないですか、ね、こういう搾取をしているならあなた方の断食は受け入れられない、ね、主の喜ばれる道は果たして一体何なのか、そういうふうに、ね、イザヤを通して主は言われます。そしてこの6節以降のところに、ね、主の喜ばれる断食というものが出てきます。そしてこれはですね、祝福の法則です。そしてこの6節以降のところを見ますと、誠に、ね、ネヘミヤと一致しているところがもういくつもあるんですね。ちょっと6節以降を読みします。 私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。アメン。ね、まさしくネヘミヤしてますね。その奴隷の首輝につながっている人を解放してあげました。また虐げられている人を自由にしました。すべて奴隷という首輝、それを砕きました。飢えている人たち、ね、もう重い税金、重い取り立てで苦しんで、ね、子供がいっぱいいて働いても働いても、ね、楽にならない人たちを自分の家に招いて、ね、オープンテーブルして、でそれで自分の食卓から自費で彼らを養いました。まさしく、ね、こういうことをした結果、彼には何が待ってるか、ね、これこういうことをする皆さんにも同じ祝福が待ってるんです。この8節9節の祝福です。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。アメン。皆さん、暗闇だった人生に光差し入れられたいでしょうか。アメン。傷、速やかに癒されたいでしょうか。アメン。皆さんの義が前に進み、主の栄光が皆さんのバックを守る、こういう歩み方、ね、したいですね。また、ね、主を呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいる、ね、そういう風になりたいですね。なかなか主を呼んでも答えがない、ね、叫んでも主の御声がなんか全然聞かれなく、虚しく自分の叫びだけが宙に消えていく、そういう思い、ね、してないでしょうか、ね、不当な拳を打ちつけているならば、そういうふうになってしまいます、ね、悪の絆を解かない、ね、それまでこれが罪だって分かっていても、それをなかなかやめない、あえてやめないするならば、ね、主よ主よ主よ、いくら言っても、ね、その声は届かないんです。また虐げられている人、ね、皆さんの子供、皆さんの妻、皆さんの夫、ね、あるいは皆さんの職場の、部下たち、虐げっなしで、それで主よ主よ主よ呼び求めの、ね、全然主の答えが聞かれないんです。皆さん自身がまずその悪の絆を解いて、その囚われ人を皆さんが支配して奴隷状態にしている、束縛している人々を自由にしなければ、ね、その人たちが主に向かって叫んでいるなら、もう主はその皆さん自身の声を聞かないんですね。まず皆さん自身が虐げていると、ね、あ、気づいた人はもうそれを、ね、解放してあげるべきです。そして皆さん自身が悪の絆を解くべきです。するならば光が差し入れます、傷が癒されます、速やかに。でしかも、ね、皆さんが主を呼び求めると主が答えてくださる、この幸いに預かることができるんです。まあ、まだあるんですね、9節の中盤以降。もしあなたの中からくびきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら。アメン。ですから、くびきを除くこと、また後ろ指を指すことやつまらないおしゃべり、ね、これを除き去るべきです。後ろ指を指す、ね、これ、まあ、確かに、仲間集まって、ちょっとあの上司あれだよね、ね、そうやって後ろ指を指してつまらないおしゃべりをする、そういうことあるかもしれませんけれども、ね、自分自身で、まあ、誰かが、ね、何かしでかしたら、まあ、その人があちらに行ったら心の中で指をその人に指して、あの人は、ね、そういうふうに後ろ指を指す、そういったことを ね、もう主に委ねればいいんです、ね、ああしようって言ってあなたにお委ねします。でその、ね、良くないことをした人について思い巡らすことをやめて主にお委ねする、後ろ指を指すことをそれやめて、つまらないおしゃべりを除くならまた飢えた人に心配る、悩む者の願いを満足させるなら、この10節の後半からの祝福、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。アメン。11節、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。アーメン。皆さんはね、焼けつくようなところでも潤され、ね、潤いがずっと保たれた状態、そういうふうになりたくないでしょうか。皆さんはね、骨が強くなる、ね、なりたいですね。また潤された園のようになる、なりたいですね。水の枯れない源のようになる、ね、何をすればいいか、ね、つまらないおしゃべりや後ろ指を指すことをやめる、またくびきを覗き去る、悩んでる人の願いを満足させるなら、この幸いに預かることができます。また12節、あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アメン、ね、再建するものになるんです。ネヘミヤですね、立て直すものになることができるんです。ネヘミヤまさしくこの主の喜ばれる断食、ね、断食というと何か、ね、食べ物を食べない状態と思いがちなんですけども、でも主が喜ばれるこれらの一つ一つが、ね、主に対する喜ばれる断食です。皆さんの好むことをやめて主の好むことをする、ね、断食なんです。そしてさらにですね、13です、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日を自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、ここで安息日、この日を喜びの日と呼ぶこと、見ました。今私たちにとっての安息日、栄えある日、聖日は、いわゆる日曜日ですね、主を覚える日、そして主が完成された御業を覚えて安息し、主を恋愛し、主を思うべき日、この日を、栄えある日と呼び、そして、この日に自分の好むことをしない、そしてただ主の安息に預かること、これに専念するなら、皆さんも、幸いです。主日、せっかく午前中礼拝を捧げて、で午後自分の好む、おしゃべりとか後ろ指差し、それをしてしまうなら台無しですね。主日であるならば主を覚えるべき日、世の物事をやめて神の国のことに、物事を向ける日です。この日をですから皆さんが栄えある日と呼び、尊んで、そしてこの日を特別に性別するなら、特別扱いするなら、この14節の祝福です。その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う、と主の御口が語られたからである。アメン。皆さん主に養われたいですね。また、このヤコブの譲りの地、これ父と蜜が流れる土地です。そこを皆さんも相続できるんです。いや、その日々の生活、別に皆さんがあのパレスチナ地方のいわゆる父と蜜の流れる土地を、不動産所有するわけではなく、むしろ皆さんの生活の日々が父が流れ、蜜が流れる、御言葉が豊かに流れ、需要競争があるものがもうふんだんに与えられる、 皆さんもその恵みに預かることができるんです。この主が喜ばれる、ね、主の誠実を主一をしっかりと礼拝して守るならこの恵みが与えられるんです。どうか皆さんもこのネヘミヤの性質、ね、主に喜ばれる性質、これを身に体得しましょう、ね、この祝福のパターンを身につけて、ね、呪いのパターンをやめていくなら皆さんもこの幸いに預かることができます。どうか皆さんもこのネヘミヤのように皆さん自身を再建するもの、あるいは皆さんの属するところ、そこを、ね、礼拝を再建し、ね、神様を恐れ敬うことを再建し、そして幸いを勝ち得て、傷が速やかに癒されて潤され、ね、決して水の枯れない源のように、そのようにしてどんどん主から血と蜜の流れる地で満足し豊かにされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
それではこれから皆さんそれぞれが主に向かって祈りましょう。与えられた言葉、与えられた約束をこれから守り行う、そのことを決心し、またあるいは悔い改めるべきことが示されたら悔い改め、今それぞれ皆さん自身がその唇で主に告白し祈る時を持ちましょう。
하나님은혜와사랑을감사합니다오늘도저희들에게귀한말씀주셔서아버지하나님우리식으로예수믿는자우리 식으로사는자가되지않게도와주시고하나님의귀한입술로말씀하신것을우리의살아가는정석으로삼을수있도록도와주셔서하나님이하라는것하고예수님이하라는것하고성령님이하라는것하고삼일째하나님께서하지말라는것안하는저희들에게도와주시옵소서아버지하나님저희들에게온유하고공평한마음을주시옵소서그리하여하나님께서저희들에게주신지혜로우리의주변에있는우리의형제와자매들을우리하나님께서원하시는늘푸른초장쉴만한묵가로이끌어인도할수있도록도와주시옵소서아버지하나님우리하나님께서우리에게주시는그힘과능력은아버지하나님이세상에서살아갈때왕같은제사장의족속으로서살아가라고주님이주시는것인줄믿습니다주께서우리에게주신힘과능력을우리의형제와자매를압박하는일에쓰지않도록도와주시옵소서주께서우리에게주신힘과능력으로아버지하나님풀어야될그모든결박을푸는자가되게도와주시고모든멍에를아버지하나님끌는자가되게도와주시옵고모든멍에를아버지하나님부수는자가되게도와주시옵고하나님의은혜와사랑과그말씀을성실하게지키고행하여주께영광돌리는저희들될수있도록인도하시고주님축복하여주시옵소서저희들에게주시는그은혜와축복으로말미암아우리하나님의이름을높이기를원하옵나이다우리하나님께서주시는저희들의그모든은혜그런축복으로말미암아하나님을성실히섬기는자가될수있도록주님축복하여주시옵소서오늘도주께서저희들에게주신이말씀으로우리가성실하게양육함을받고성실하게지켜행함으로말미암아주의이름이높임을받으시옵소서느헤미야와 같이아버지하나님필요없는모든제도필요없는그모든일들을다아버지하나님일신할수있도록주님도와주시옵소서그리하여서이스라엘이라고칭하여지는모든사람들가운데서필요없는모든제도를없애는자가되게도와주시고폐쇄하는자가되게도와주시고아버지하나님필요한것들은일으켜세우는저희들이될수있도록인도하시고주님축복하여주시옵소서주께서그리하옵심을믿습니다
주여우리たち도스매약하니癒されたいです。
アメン。
光が差し入れられたいです。
アメン。
私たちの義が前に進まれたいです。しんがりがあなたに守られたいです。
アメン。
主をどうぞ私たちもこの悪の絆を解き、
アメン。
首輝きの縄目をほどき、
アメン。
また私たちによって虐げられている人たちを自由の身とし、飢えてる人、悲しむ人、困ってる人、そういう人たちを世話をしてこの幸いに預からせてください。主よ、あなたを呼び求めるときあなたが答えてくださり、そしてあなたに叫ぶなら 私はここにいる、この幸いと預からせ、また私たち自身が本当に後ろ指を指すことや、またつまらないおしゃべり、これをしっかりとやめて、そして私たちが焼けつく土地でも潤わされ、満たされて、水の枯れない源のようにされる私たち一同であり、そして私たちもネヘミヤの性質を身につけて、破れた昔の廃墟を建て直す、古代の礎を築き直す、死骸を回復するものと、その幸いに預かることができますように、どうか助けてください。主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン、
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。どうぞご聞きください。賛美の557番です。
다 일어나시고 주기도문과 축도로 예배를 마치겠습니다.
あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
礼拝を行います。引き続き主の御前に出て祈りましょう。